今日はレビ記の20章22節から27節までです。レビ記の20章22節から27節、あなた方が私のすべての掟とすべての定め等を守り、これを行うなら私があなた方を住まわせようと導き入れるその地はあなた方を吐き出さない。あなた方は私があなた方の前から追い出そうとしている国民の風習に従って歩んではならない。彼らはこれらすべてのことを行ったので、私は彼らを甚だしく嫌った。それゆえあなた方に言った。あなた方は彼らの土地を所有するようになる。私が乳と蜜の流れる地をあなた方に与えて所有させよう。私はあなた方を国々の民から得り分けたあなた方の神主である。あなた方は清い動物と汚れた動物、また汚れた鳥と清い鳥を区別するようになる。私があなた方のために汚れているとして区別した動物や鳥や血を這うすべてのものによって、あなた方自身を忌むべきものとしてはならない。あなた方は私にとって聖なるものとなる。主である私は聖であり、あなた方を私のものにしようと国々の民から得り分けたからである。男か女で霊媒や口寄せがいるなら、その者は必ず殺されなければならない。彼らは石で打ち殺されなければならない。彼らの血の責任は彼らにある。アーメン。今までですね、この20章の方では、何々すれば必ず、殺されなければならない、これをしたら、死に定められるというその罪が、いくつかありましたけれども、この22節以降ではその理由が書いてあります。まず主がですね、このイスラエルをことさら取り分けたのは、このイスラエルを神様のものとするためです。神様に聖別されたために、神様の特に自分のものとされたために、世から贖い出された民として聖別するため、主のために取っておくためです、イスラエルの民を。で、そうして、このイスラエルの人たちを通して全世界に祝福がまんべんなく行き渡るように、その遠大なご計画のゆえに、まず神様はご自身の民、神と人との間で祭司となる民を起こそうとされた。そしてその計画のために、まずアブラハムを召し、アブラハムの子たちから神様が特別に得り分けた民を起こそうと、その計画が着々と進んで、今こうしてレビ記に至っております。はじめはアブラハムは、もう死んだも同然でした。アブラハムが神様から召し出されたのは75歳の時でした。そうして神様はもう死んだも同然のようなアブラハムと、サラを通してイサクを産ませ、そしてイサク、ヤコブと、で、そしてイスラエル十二部族が生まれていきました。もう神様の道から抜きではこれは成し得ないことです。そしてイエス・キリストも神様の道から抜きでは成し得ない方法でお生まれになりました。アブラハムとサラはもう死んだも同然の状態から、年を取り過ぎていた状態から、 その子孫が生まれた。それがイスラエルですけども、イエス・キリストはもう男と交わっていない処女から生まれた。もうこれは完全に 100% 神さんの道から抜きではなし得ないことです。このようにですね、人の力ではなく神様の力が働くこと、それが神様の民の性質であり、そして皆さんも 100% ですね、人間の力ではなく神様の力によって救いが与えられ、そして神の民とされるのもまた皆さん自身一人一人がですね、自分の何かを捨て去って自分の力に頼ること、自分を義とすること、ね、イエス・キリスト抜きでは誰も義とされることはありません。ですから生来の何か、それらを全て捨て去らなくては神の民足りえないんです。そして神の民とされた者たちは世とは区別されなくてはなりません。もう一度22節の方からお読みしますと、あなた方は私のすべての掟とすべての定めを守り、これを行うなら私があなた方を住まわせようと導き入れるその地はあなた方を吐き出さない。まずですね、このイスラエルの民を導き入れようとしているカナンの地、そのカナンの地は先住民の諸々の行いによって汚れてしまい、そして神様はその神様はアブラハムにですね、エモリ人の悪がその時に至るまで満ちないからであると言われました。エモリ人、すなわちこのカナン人です。カナン人の悪がまだアブラハムの時代満ちていなかった。でそれで、まだその時アブラハムの手にこの地は渡ってなかったんですが、しかしもうもはやこのカナンの地はその悪のメモリが神様に達していよいよ滅ぼされるべき、もうその怒りの杯が満ち溢れてしまったから、もうそのような時になってしまった。でそこでこのイスラエルの民を用いられたわけです。イスラエルの民がことさら正しい行いをしているからではない、ことさら何か強いとか能力があるとかそういうわけではなく、ただ単にこのカナン人の悪が満ち溢れているから、だからこの地を滅ぼす。でたまたまこのイスラエル民族が用いられているに過ぎないわけです。皆さんも救われたのは別に皆さんが正しいからとか能力があるとか美しいとかそれだからではないですね。ただ神様の一方的な憐れみによって皆さんは救われております。私たちはそのことを忘れてはならないんです。私たちの生活のあらゆる面において神様の恵みに満ち溢れております。今こうして生かされていること、このような仕事が与えられていること、このような教会兄弟姉妹が与えられていること、このような働き場が与えられていること、それは全てですね、神様の恵みによるものです。ですから私たちは感謝を忘れてはなりません。神様に対する感謝を忘れてはならないし、また皆さんを恵んでいる兄弟姉妹があるのであれば、それをその恵みを実際に人に対して、お礼を言ったり、その恩を忘れてはならないんです。このイスラエルの民は後々その神様から祝福されたものであるということを忘れてですね、そしておごり高ぶって、あたかもこの祝福がなんか自分のものであるかのような、神様抜きで勝利しているかのような、そのようなおごり高ぶりによって結局イスラエルに再び災いが下るんですけども、私たちはそのようであってはならないんです。23節の方、あなた方は私があなた方の前から追い出そうとしている国民の風習に従って歩んではならない。彼らはこれらすべてのことを行ったので、私は彼らを甚だしく嫌った、この先住民カナン人は神様が これをしてはならないと言われた、これらすべてのことを行ってきたんです、まあ、どのようなことをカイさんは禁じられたか、まあ、いろいろあるんですが、20章だけを見ますに、まず、モレクに自分の子供を捧げました。自分の子供を自分の欲望を満足させるために、この子供にいてもらっては困るがゆえに子供を殺すとか、あるいは自分の願望を果たすために自分の一人大切な子供をこの異教の神に捧げるとか、自分の欲望のために自分の大事なものを 火の中を通す、そうしたことを、これは神様の忌み嫌うべきことであり、そしてこれらのことを行ったゆえに神様はこのカナン人を甚だしく嫌いました。また霊媒や口寄せのところに赴いて道を人生の道を尋ねたり、要するに神様以外のことで別の神に伺いを立てる、あるいは何か神様抜きで霊的な世界を覗き込んでその深淵を見たいと思う、まあ、そういったことを神様は忌み嫌われます。また自分の父母を呪う者は必ず殺されなければならない、旧説にあります。カナン人は父母を呪ったり軽んじたりしていたわけですね。まあ現代本当に父母が軽んじられていますので、ですから自ら滅ぼされるべき、またその力吐き出されるようなことを、現代は多くの人たちがやっているわけです。また昨日の箇所、この10節から21節のところでは、まあ、昨日見ました通り、姦淫、性的な罪、まあ、ことに、近親相姦や、また、男同士とか女同士とか、あるいは獣と、まあ、そういうみだらなことをすること、まあ、特にそういったことによってこのカナンの地は汚れておりました。でそれでこの地を神様はこのイスラエルの民を通して、滅ぼして、その土地、汚れた土地から汚れを一掃することにしました。で22節の方の後半、私があなた方を住まわせようと導き入れるその地はあなた方を吐き出さないと、要するにそのイスラエル民族は吐き出されない、カナン人は吐き出されるっていう、まあ、自動的に何々人は OK で何々人はダメということではなく、そのような汚れた行いをするのであれば、した者がたとえイスラエル人であってもその地からイスラエル人は吐き出されるんです。事実歴史上吐き出されました、そのようなことをしたから。ですから私たちも神様がことさら忌み嫌われるようなことを、それをあえて行い続けるのであれば、私たちも吐き出されてしまうんです。ですから私たちはよくよく注意しなくてはなりません。このカナン人は忌み嫌うべきことを行いましたので、神様から甚だしく嫌われました。23節の後半にありますね、私は彼らを甚だしく嫌ったと。それゆえあなた方に言った、あなた方は彼らの土地を所有するようになる。私が乳と蜜の流れる血をあなた方に与えて所有させよう。私はあなた方を国々の民から得り分けたあなた方の神主である。この土地、乳と蜜が流れるような肥沃な土地です。まあ、最もその土地に住んでいる先住民は汚れた者たちでしたけども、しかし汚れた者が住んでいてもですね、その地の産物は非常に潤っていたんです。あのイスラエルの民がカナンに入ろうとしている上で石膏を12人使わしたんですが、その石膏12人がこのカナンの地から持ち帰った果物はブドウ一房でさえも大人2人がかりで肩に担いで運ばなければいけないほど、そのブドウの一房は大きかったんです。それほどこの土地は誠に乳と蜜の流れる土地だったんですが、しかしその先住民は汚れていた。でも神様はこのことさらイスラエルの民を愛されて、ご自身の宝の民として そしてこの土地を所有させようとしました。このようにですね、神の民は悪しき者たちのその財産をすべて受け継ぐことになるんです。悪しき者たちが邪悪な行いによって蓄えているような、こと、それらすべての富は神が良しとされるものに与えるために蓄えているのだと、伝道者の書に記されております。この土地、ここはもともと神様が特に目をかけた土地でしたが、しかしあいにくその土地の住民はそれにふさわしくなかった。だから神様が特別に目をかけたイスラエルのためにこの土地を相続させようということで、今この立法が与えられているわけです。これを守り行うのであれば、この立法を守るのであれば、この土地はこのイスラエルの民のものとされます。出エジプト記の19章の方にもこう書いてあります。出エジプトの19の4節から6節まで、あなた方は私がエジプトにしたこと、またあなた方をわしの翼に乗せ私のもとに連れてきたことを見た。今もしあなた方がまことに私の声に聞き従い私の契約を守るなら、あなた方はすべての国々の民の中にあって私の宝となる。全世界は私のものであるから。あなた方は私にとって祭司の王国、聖なる国民となる。これがイスラエル人にあなたの語るべき言葉である。アメン。主はここで、私の声に聞き従い私の契約を守るなら、あなた方は私の宝となる、宝の民となるんです。よくですね、私の目にあなたは高価で尊い、私はあなたを愛しているという言葉、有名なんですけども、しかし条件付きだということを忘れてはならないんですね。もし皆さんが主の御声に聞き従い、そして主のその御言葉を守るならです。それだけ、ね、あなた方は高価で尊い、ね、近親相姦していたり獣と交わったりするものがそれを改めないでどうして高価で尊いんでしょうね。私たちが神の宝となるためには主の御声に聞き従い主の契約を守り行うこと、それが条件です。そうするなら主の宝となり、また祭司の王国となり聖なる国民となるんです。レビ記の方に戻りまして、20章の、25節、あなた方は清い動物と汚れた動物、また汚れた鳥と清い鳥を区別するようになる。私があなた方のために汚れているとして区別した動物や鳥や地を這うすべてのものによって、あなた方自身を忌むべきものとしてはならない。はい、レビ記の、方で清い動物、清くない動物、まあ、清い鳥、清くない鳥、食べて良い動物、ならぬ動物、それらがはっきりと区別されて規定されておりました。一体なぜこのイスラエルの民は他の民族と全く、他の民族が全く守っていなかったような、この動物の、ね、指示までされなくてはならないんでしょうね。他の民族ではこれは正しいと思っているようなこともしてはならない、あるいは、現代の日本の国ではもうこのレビ記の方を読んでますと、まあ、そのまま読むともううんざりしてくるような、こんなこともしちゃダメなの、こんなことまで、っていうふうに思うような内容もあるんですけども、しかしことさらですね、このイスラエル民族がなぜそのような特別なことを守り行うことはならないのか、その理由がこの26節に書いてあります。 あなた方は私にとって聖なるものとなる。主である私は聖であり、あなた方を私のものにしようと国々の民から得り分けたからである。アメン。要するに神さんが特別にこのイスラエルのためを得り分けたからです。そして聖なるものとして特別に囲われたんです。先ほどの出エジプト記でも、あなた方が私の戒めを守り行うなら、あなた方は私にとって宝となる、あります、ね、もし皆さんがですね、とても高価な真珠を、与えられたとします。その真珠ってとてもデリケートですね。その真珠を皆さんはビー玉袋に入れたりしますか？あるいは豚の餌箱の中に保管したりしますか？しないですよね。真珠はそれなりのなんかそういう宝石を入れる柔らかいケースに入れるはずですね。そこに入れて、でたまに取り出して、それを宝物を眺める目で満足に、見てるだけで満足ですね。はめた時も気をつけます、ね、他のなんか900円とかで売ってるような指輪をはめるようなものとは違うはめ方をするはずです。違う気持ちで。神さんにとって宝の民とはそういうものです。汚れの中に投げ込んだりしてはならないんです。傷つくから。皆さんは神さんにとって高価な宝の民であるべきです。宝の民とされたのであれば、宝物らしくですね、汚れの中に自ら身を投じていってはならないんです。だからこのイスラエルの民にはことさらですね、他の国民とは区別するべきなんです。ですからこの20章で規定されている通り、このような会員の罪を犯してはならないし、またことに自分の子供をですね、欲望のために殺すとか生贄に捧げるとか、そういったことはことさらしてはならないんです。神様は皆様を子供として扱っておられます。神の子として、神の子として扱っているからには特別扱いされます。ですから皆さんがですね、世の中の一般的な人たちが平気で行っていることを皆さんもしようとしたら、それがストップかけられて、どうしてもそれができなかったりすることがあります。そういう時はぜひ皆さん喜んでください。神さん、自分のことをことさらとりわけで特別扱いされているのだ、ことさら自分をですね、そのような世の汚れの中から取り出して、もうビー玉なんかではなくて真珠として扱っておられるのだと皆さんは覚えるべきです。喜ぶべきです。そして自らを聖なるものとするべきです。汚れから離れるべきなんです。悪しき思い、世の人たちが平気で行っているような邪悪なことや、また公職なことや、そういったことから皆さんは離れるべきなんです。そして主イエス・キリストにあって整えられた清い花嫁として自らを清くすること、そうするならば主も皆さんを宝として、本当に尊いものとして扱ってくださいます。27節のこの20章の最後に、ここで再び霊媒のことが出てきます。男か女で霊媒や口寄せがいるなら、そのものは必ず殺されなければならない。彼らは石で打ち殺されなければならない。彼らの血の責任は彼らにある。霊媒や口寄せについては、6節の方にも出てきたんですが、6節の方は、民が霊媒や口寄せのところに行ってという場合ですが、しかし27節の方では、自ら霊媒や口寄せになるケースですね。そのようなものは必ず殺されなければならない。霊媒や口寄せ、これは、人の指導者みたいなになることですね。誠 誠の神様の預言者、神様から言われたことをそのまま民に流し出すのが預言者ですけども、しかしこの霊媒の口寄せは神ではないものから受けたことを流し出す汚れた者たちです。自らの中に汚れた霊を取り寄せて、あるいは汚れた思いを取り寄せて、それをそのまま民に吐き出すような、そのような汚れた霊媒や口寄せ、それは必ず殺されなければならないとあります。私たちもですね、ことさら人の上に立ちたがる人は気をつけなくてはなりません。教師はがもし間違ったことを人々に教えるのであれば、教師に与えられる裁きは格別厳しいと、ヤコブ書でしたっけ、あります。ですから人の上に立って教えるものはしっかりと御言葉に基づいたことを教えなくてはならない。また私情を挟んだことを教えてはならないんです。人々の上に立ってリードをするものはことさら、そうなんです。御言葉から来ることは流し出すべきです。しかし御言葉にではなく、何かこの世の異なった教えや、また悪しき霊から来たもの、あるいは自分の感情の高ぶりに恍惚として、それをね、なんか自己満足的に人々に流し出す、そのようなことをしてはならない。私たちはただ御言葉に聞き従って御言葉を語るべきなんです。このレビ記の20章ではことさら死刑に相当する何々してはならないということについて定められており、そして今日の箇所ではなぜそれらをしてはならないか、それを主からいただきました。どうか皆さんは神の宝の民として贖われた以上、皆さんも自らを聖なるものとして整えてください。汚れた思い、あるいは自分を何か神様抜きで義とするようなこと、そのような意味嫌うべきことは捨て去って、主の御前に宝として自らを清め、清い歩み方をしていく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。愛する主よ、あなたの尊い十字架の上の見苦しみによって、流された血潮によって、引き裂かれた肉によって、私たちは贖い出され清められました。そして清められて神の宝の民となりました。主よ、聖なるものとされました。そのようにされたからには、聖なる民として、また主の目に宝の民として歩んでいくべきです。どうか主よ、私たちがあなたにあってどのようなものとされたのかをますます知り、そして聖なるものとして日々歩んでいくことを忘れることがありませんように。どうか一人一人の思いを日々清めて祝福してください。このイスラエルの民はこのような素晴らしい贖いを受け、素晴らしい特権的な地位が与えられたにもかかわらず、それを捨て、この異国の習わしに従い、自らの子をモレクに捧げ、父母を呪い、また他人の妻と姦淫したり、そのようなことで吐き出されてしまいました。主よ、私たちはそのようなことを戒めとして受け、吐き出されることのないように、主よ、私たちが日々あなたにあって清められたものとして歩んでいく私たちでありますように。主よ、またこのものもあなたが憐れんでください。御言葉以外のことを教えようと進むのであれば、主よ、あなたが正して、生ける限りあなたの御言葉を、あなたの命を正しく伝えることができるよう、主よ、お守りください。そして生徒たち一人一人も、働き人たち一人一人もそのように守り、誰一人として吐き出されるものがないように、主よ、助けてください。 この祈りを私たちの尊き主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アメン。
アメン。